いや、どうも、こんにちは、こんばんは。永遠のネクストブレイク、ジジの品格です。いやー、週一配信ね。いやー、尽力したんですけどね。ちょっと途切れちゃいましたね。いやー、もう、頑張ったんですけどね。頑張ってたつもりなんですけど、ちょっと、寒波来てたでしょ、この前、寒波が。寒波来てたから、やっぱ大変でしたよ。ちょっと待って。頑張った寒波来たで今、インフメてましたよ、今、ジジイ。すごない。やっぱね、出るもんですよ、やっぱジジイのその、ソウルフルなね。そうそう、ソウルフルな、やっぱ、ラッパー気質が出ちゃったね。ねえ、沈黙の金曜日聞いてた回がありましたよ。いいですか、もうじゃあお酒飲んでも。もういいよ。今すごいいい感じ。今なんか滑り出していいんで、お酒飲んでさらにブーストかけたいと思います。ポッドキャスト限界集落、ポッドキャスト限界集落とはね、我らが松村さゆりさんが主演されたあの東京ワイン会ピープルからのね、引用でございまして、まああの映画、まあほんと酒で成り上がった近年稀に見る映画でございましたけどもね、酒成り上がり映画でございました。でね、まあええなってことで、まあ、ジジイがお酒を飲んでその味を的確に坂道メンバーで例えようやないかっていう企画でございましてね、ちょっと今お酒を探してるんですけども、ちょっと見当たらない。あのね、やっぱ僕もね、最近かな、実はもうちょっと前からこのポッドキャスト、まあ、河川敷でやってますけども、もう寝巻きできてまーす。寝巻きでやっておりますけども、もう庭と言ってももう身も心も地元と言います。地元というかふるさと、ふるさと感強くなってありました。今日私が飲むのはサントリーのストロングゼロダブルメロンでございます。新発売じゃないですか、これは。もう今最速組でしょ、ストロングゼロのダブルメロンは。これは絶対美味しいんですよ。いただきたいと思います。うわーすんごいわこれ。もう何にもいらない、これさえあったら何にもいらないぐらい美味しい。うん、すべてをかなぐり捨ててでもこれは飲みたくなる味ですね。すごいわこのメロン。うわー、このね、このよりなんかね、飲むと一口飲みますとどんどん味が濃くなってくるんですよ、このストロングゼロメロダブルメロン。はじめほんのり薄い薄メロン、外側のメロンかなと思ったら徐々に味がふわーっと広がっていって、ほんま熟熟のあのメロンの真ん中部分、あっこ蜜の部分をくーくる。すごいよこのグラデーション。こんな技術あったんですね、まだ。すごいよサントリー。いやこれ飲んでみたらわかりますよ、このグラデーションエグいってやつ。やばい、いやもういくらでも飲めちゃうやつこれ。うわこれでなんかもうフルーツポンチとかしたいな。うわぁ、フルーツポンチしたいなぁ。なんで2回言ったのかわからないですけども、まあ、だから、グラデーションエグいなっていうメンバーを言ったら、ええのではないかなと思いますけども。グラデーションと言えば、バコー。グラデーションと言うとですね、まあ、急成長遂げてると言いましょうか。斉藤飛鳥さん、斉藤飛鳥さんでしたね。えやっぱりいろんなグラデーションあったでしょ、飛鳥ちゃんもね、いろんな時期あった。 けどやっぱ今がある。そういう意味で、例えさせていただきました。いや、一番、今年度一番うまいかもしれないですね。めちゃくちゃ美味しい。この前のリンゴも、まあ、相当お気に入りで、めちゃめちゃ飲みましたけど、今日のこれ、一番美味しいな。なんかね、2位は、鹿児島の、あれ、なんとか代々やったっけね。あれも、すごい、ポンカーみたいなやつ、めちゃくちゃ美味しかったけども、これがもう、ぐん抜いて、1位！うん。1位ってなっちゃったな。大きい声出ちゃうぐらい良かった。ぜひ飲んでほしいですね。で、斉藤飛鳥さんを感じてほしい。五感で感じてほしいですけども。大晦日の話よろしいですか？大晦日、ね、今年はやるぞ。もう、本当に何があっても、うわびっくりしました。頑張るぞっていう気持ちであったんですけども。でね、まあ、ずーっとお便りを、お便りお便りお便りって、頼りを待つ、踏みを待つって言ってたんですけども、まあ、ずーっとゼロ。でございまして、先日、やっと一通来ました、大晦日メール。頼りが来たぞ！勝ち時を上げろーって言いたくなる。正直。こう、やっぱ勝ち時上げたくなるよ。うん。上げたくなったけども、ちょっと、とろいなぁ。にしても、とろいなぁ、みんな。エンジンがちょっとかかるの遅くないですか？スロースターターやすぎませんか、皆さん。いや、まあ、ジジイもね、とろいよ。本当に、のんびり屋さんで有名ですけども。やっぱそうね、永遠のネクストブレイク言うてるぐらいやから、そらそらもう、ゆっくり、のんびり。もう、大器晩成と信じたい。そうよ、己、自分こそは、やっぱ大器晩成やでみんな思ってるのかもしれない。やっぱこれを聞くってことは、やっぱ今、いまいちな人間が多めで、やっぱり、うん、いつか時が来たってなるはずやと思ってる、夢見がちボーイが多めやと思うんすけども、ちょっと、何の話？ちょっとだからトロいなって話、僕が言いたいの。1ヶ月募集して1通。これはね、悠々しき事態と言いましょうか。考えもんでありますけども。まあだからね、それもこれも、だからジジイは、そうよ。大器晩成型人間の集まりやから、このポッドキャストは。まあだから正直、12月31日まで、諦めないですね。全然諦めない。大丈夫、へっちゃら。余裕シャクシャクですね。腕組んで待ってますよ、ずーっと。もうなんなら、1月3日ぐらいまで待ってるかもしれへん。じじいぐらいになると。もう大晦日やるぞ、言うてるけども。うん。3日、3日日待ってるよ、もうじじい。そんぐらいやっぱ器のデカさ見したいですけどもね。にしても遅いな。はぁ、とろかった。まあだから、まあそれもこれもやっぱり、このポッドキャストを聞いてくださる方が、もうフルリニューアルして、完全にもう、もう鹿さんとかいない。もう今現在、チリジリになったよ。もうみんなチリジリになったね。タカさんもチリジリになって、カイセイさんも、トラちゃんか、トラちゃんも、もうほんまみんなバラバラだったよ。もう、雲の土行ったように、どっか行きました。ほんまなんやろ、ドラゴンボール揃った後みたいな。ドラゴンボールがほんま方々飛んでいくみたいな感じでもうチリチリ飛んでったからみんな。で、まだ新しい人らがこう聞いてくれてるような状況やと僕は思ってるんで、その、だから一緒にやる小松さん、そう、小松さんの話、だ小松を知らない人らで溢れてるから、今一度小松さんとはこういう人間なんだぞっていうのを説明しないといけない。で、やっぱ小松、ロードトゥー小松と言いましょうか。もう小松への道、最終章ですよ、今日。もう、だって次回、大晦日ですから。出し切りましょう。今日、ほんと小松さんの話をして、ロードトゥー小松完結。いいですね。ほんま。小松さんの話をしたいですけども、正直もうないんですよね、僕、ストックが、小松ストック。ちょっとだから、エンジンかけんのが、ジジイは早すぎたパターンですね。ちょっともう11月、 11月のなんか中旬ぐらいからやってたから、で、毎週15分か20分ぐらいやってたんで、ちょっと小松さんの話が出がらしもないんですよね。もう最後の一滴すら出ない。まあだから小松さんはいい人でしたってだけの話ですね。はい。あ、だから小松さんはそう言うならば、このポッドキャストリスナーが大器晩成型夢見がちボーイならば、小松さんは超早熟、もうスタートダッシュボーイ、先行逃げ切り。あ、そう、競馬が好きよ。そうそう、競馬好き話したかな。まあいいや、競馬が好き、競馬がとにかく好きで、もうほんまに競馬競馬競馬、お馬お馬お馬、ダービー卿といえばもう小松みたいな、あるんちゃうかな、 G3 とかのほんま地方レースで小松杯がひっそり行われてるぐらい、うん、競馬が好きでね、競馬界にも影響を与える小松さんでございますけども、だから僕らはもう最後の最終コーナー曲がったら早なるやつよ、あれなんていうの、あれ先、差し馬、そう、僕らは差し馬やから、30もう頼みますよ、31日まで募集してますんで、お願いします。で、小松さんは競馬が好きで、有馬記念なんか、そうね、総括してもらおう、競馬も総括してもらおう。そう、聞いた話やと、その今競馬って無観客でやってるんでしょ、競馬も、だ、馬だけが走ってるレースで、なん、アーモンドアイかな、アーモンドアイ、なんか早かった馬なんとかいますもんね、今年早かった馬の一頭はその状況じゃないとなんか早くなかったみたいな話を聞いたんですよ。だから人がおったらその今年のような活躍はなかったみたいな話聞いたんで、その真意をちょっと小松さんに伺おうかなと思いますね。競馬人間なんでね。あとはそれだからギャンブルが好きでね、彼はすんごいもうギャンブラー必須の、ほんともう超か反かで考える人間なんで物事を、だからもうなん、ジジイにはないですね、その知識、ギャンブル知識。だからまあ小松さんはすごいね、あれが好きで、麻雀も超好き言うてましたもんね、あのプロ雀士、プロ雀士になるか、何でしたっけ、プロ雀士のテストがなんか受験と被ってて受験を選んだみたいな男なんで、ギリね、ほんま天秤、ほぼ一緒よ、ほぼ一緒で、ギリ受験の方が傾いたから仕方なく受験行ったみたいな男なんで、まあそれぐらいこう、あのジャン、麻雀が大好きね、麻雀、うん、いやで、まあその小松さんの影響でジジイも一応なんとなくは麻雀打てるようになったんですよ、ここ何年かで。で、小松さんと二人で打つ機会があって、で、やっぱ小松さんやっぱプロ雀士目指してたから、まあ勝たれへんやらなぁとジジイ。ほんま役も、5個ぐらいかな。とか、役満役とか全然覚えてない状況ですよ。ほんま手堅い役を、まあ何個か覚えて山張るみたいな戦法しかできない。でね、何回か一回僕買ってたんですよね。あれ、なんて言うんですかね。4回勝負の合計点数競うやつとかで僕、結構3回に1回、4回に1回ぐらいは買ってた記憶ありますね。まあ、まぐれやとしても。で、まあ、小松さんの、まあ、接待プレイ。やはり接待なんかな。なんかほんま、ギリジジイの勝ちみたいな。うん。最後の勝負で、あの小松さんの捨て牌で上がって、何あれ、だから、役、羽万か、役万じゃないわ。何あれ、羽万、倍万か。 いや、ハネマンかな。ハネマンとかで上がって大逆転勝利みたいな、まあほんままぐれっぽい勝ち方ですけども、まあまぐれですけども、まあ何回か勝ったっていう実績ある。で、やっぱちょっとだから怪しいんですよね、小松さんの。プロじゃん。いや、これならジジイもなれますってと、あと1年ぐらい頑張ったら、勉強したら。ちょっとだから真意が不明と言いましょうか。うん。でね、まあ、それを機に、乃木坂おかちゅうマージャン部を立ち上げまして、晴れて、まあ、鹿さんというね、このポッドキャスト聞いてた方と僕と小松さん3人で、マージャングループ作ってね、もう1年ぐらいかな、立ち上げて。で、まあ、マージャンやったんが、ほんま1回こっきりで終わりましたね、あれは。あの回は。なんかそれも、一回打って、何やったっけ？なんか、46時間テレビの記者会見とかで、おじゃんというか、その日は終わりみたいなんで、ほんま一回コッキーしか打ってない。幻のね、乃木坂岡中麻雀部も、やっぱ随時募集中なんでね、やっぱ君の街角ジャンシー、うん、ジャンキー、集え。ね、僕こそ、私こそが、桜井翔一だって、小島武夫だっていう方を募集してるんでね。ぜひ。そうね、もう正月も近いしね。あるかもしれない。麻雀。希望があったら、どしどし、言ってください。あとね、やっぱ、乃木坂本家中、クイズ部もあるんでね。そうよ。これね、クイズがいいんですよ、みんな。狙い目ですよ、クイズ部は。あれ、一番もう活動してるよ。今、ジジイの品格と、もう一人の方と一緒にやってるんですけども、定期的にね、まあ、月1回2回かな。月1回2回。クイズ早押し勝負のアプリやってるんでね、これが一番狙い目ですね。まあ、なんかほんま、悲しいよ、あのなんか履歴見たら。あの、メッセージのやり取り見たら。なんかほんまにもう何とも言えない悲しさがありますね。ちょっと差し控えますけども、具体的な内容は。いやけどね、本当あれもまたやりたいよ、麻雀部も。ちょっとみんなでね、盛り上げたいですけどね。そう、やっぱあったんですけどね、なんか押し押しょって戦うみたいな話がね、あれどこ行ったんですかね。どう言ったんすかね、やっぱあの構想は良かったと思うんすけどね。そうでしたね。ね、農場亜美ちゃん先輩推しとして戦いたかったですけどね。まあまあまあ。だから、まあ小松さんが来るって話ですね。そう。だから、みんなで盛り上げていきましょう。ね、盛り上げて、ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーってね、やっていきたいですけども。まあ、あと、あれ、配信日時と言いましょうか。ちょっと考えたんですけど、ちょっともう、カウントダウンにやる意味みたいなのをちょっと考えまして、自問自答と言いましょうか。ちょっとやっぱね、小松さんがやっぱ、なぜ辞めたか、このポッドキャスト。やっぱ彼女との時間を大事にしたいからみたいな、ね、そんな感じでしょ、確か。姪っ子が生まれ、なんか長男坊として自覚が芽生えたみたいな話だったと思うんですよ。ね、やっぱそんな人間引っ張り出して年越しやるっていうことに対して、ちょっと彼女が怒ってるみたいな話を小松さんから聞きまして、いや、確かになと思いました。ジジイ。もうそれは畜生道ですよ。畜生のやること。もうジジイがやろうとしてることは。ではね、それは人畜生になっちゃうんで、ジジイの品格が。それはいけない。でも人畜生は一番ダメですから。畜生道を歩んじゃうんでね。いやだからまあ、大晦日やるにしても、カウントダウンはちょっと小松さんはもういいかな。もういいかなというか。ええ、やっぱそれはあまりにもちょっと、むごすぎる。やるにしてもね、そう、大晦日、やるにしてもなんか、昼間とか、 わからない。夕方とか。まあそうね、大晦日、カウントダウン一人でやるかもしれない、ジジイが。品格一人で、もうちょっとね、特大企画やっちゃうかもしれない。考えてるのが、あれやってないんすよ。あれね、写真集。そう。ヨダちゃん写真集、徹底解説、やるぞって、春ぐらいに言ってたんですけども、ちょっとやってないんですよね。ちょっともったいぶりすぎて、ジジイの品格が。だこれを、カウントダウン、配信としてやろうかな、という案がありますね。あと、光の角度ね、鈴木彩音さんのファースト写真集。あれも、やっぱあれがもたらす、日本社会、に問うみたいな、鈴木彩音が何を問うてるのか、日本社会にジジイが徹底解説する回みたいなんを12月31日の11時半ぐらいから、夜11時半ぐらいからやっちゃうぞって。でやっぱできたらもうカウントダウンをせずに、こうもう気がついたら、ああもう12時あ10分でしたみたいな、それかっこよくないですか？ガキつかみたいでかっこよくないですか？そういう、あえて、カウントダウンとか、そこまで頑張らずに。あ、もう気づいたら、超えてました。熱中してましたね。いやー、いつもこうなんすよ、ほんと。すぐこう熱中して、こう我を忘れてやっちゃうんすよ、ほんと、自分って。ほんと自分を呪うわー。ジャンプしたかったなーって言いたい、ジジイ。やっぱそういうとこあるんでね。とかも普通になんかゲーム実況してるかもしれないですね。なんか。そうね、ゲーム実況ずっとやってる可能性もありますね。大晦日。まあ何にせよちょっと、小松さんはもうカウントダウンは厳しいかもしれない。ちょっと、なんか、人手なし感が出るよ、ジジイの。人手なしブルースになっちゃうんで、それを避けたい。なんで、まあなんかツイッターとかね、見てたら、プロプロプロプロプロプロってなんか、つぶやくと思うんでね、変更あったら。チェックしてほしいですね。チェキナーってことなんすよね。ツイッターチェキナーってことで、もう分かったでしょ、これで小松さん、楽しみでしょうがない。これは楽しみですね。まあ、できればですけどもね、その配信、大晦日の配信中、コメントも送れるんでね。コメントでやっぱ指示出してほしいですね。じじ、あの話みたいな。やっぱいろいろ喋ったんで、ここ1ヶ月ぐらいいろいろ小松さんに関する。でも大体忘れてるんで、じじ。だから今、この瞬間の話を出したらいけるはずや、みたいな、ちょっとそういう監督募集ですね。指示出してくれる方。このままやとほんとね、いや忘れてた、言い忘れてましたけど、小松さんが、ちょっとこう、話がなくなると、喋ることが、もう、ちょっとなんか税金の話とかするんですよ、小松さんが。税金の話、税金というか、あれなんか制度、この国の制度の話、振るというか、ちょっとしそうになるんで、もう一番苦手ジャンルですよ、ジジイ。税金とか、制度、仕組みの話が、本当にも苦手ジャンル。いや、もっとなんか、唐揚げとか、よく売ってるけども、唐揚げ屋さん多いですけども、なんかもっといろんなもんあげたくないですかとか、なんか、肉団子あげたりとか、とかなんか普通に豚とかあげたら美味しくそうちゃいますとか、そういう話したいんですけどね。ジジイとしてはそういう話がしたいですけども、やっぱ小松さんは税金の話がしたいんで、じゃあ税金の話だと困るんでね、やっぱみんなのやっぱ支持。そうよ、だから、お便りね、そうよ。乃木坂重大ニュース。ね、10個のニュースあったでしょ。何でもいいんで教えてください。 あと恋バナですか、小松さんが、もうね、クラスチェンジしたんで、キラキラ系男子に、なんでやっぱ小松さんと恋バナしようやの2本立てでございますので、ぜひ、何でもいいんちゃうかな、小松さんに関する、小松さん、そうね、小松さんに関するお便りなら、もう何でも OK と思いますよ。まあ、本当にもう手広く待ってるんでね、待ってまーす。ということで、次行きましょう。もう今週のあれ、今週というかまあ先週の乃木坂工事中ですけども。そうよ、ああ、そうや。あと、まあ、企画として小松さんともう今一度、乃木坂工事中の話をしようが、出ましたんで。だから大晦日は小松さんと、最終週のあの乃木坂工事中、だから B 級ニュースの最後の週、3週目のやつの話をおそらくします。2週目と3週目かな。ややこしいですね。だから今からするのが先週のやつですね。ジジイがやるのは B 級ニュースの1週目やります。で、次回大晦日の時小松さんと2週目、3週目のやつをやりますって話。まあ、わからんかったらわからんかったらいいですよ、もう。何でも OK です。僕もわからないですし。やってきたと思います。B 級ニュースでしたね、今週は。いや、もう今週は本当に、もう今まで本当嘘ついてました。ごめんなさい。心ないこと言ってましたけども、一番面白いですって。今回が一番おもろかったですね。まあ、先週ですけども、B 級ニュースはやっぱりもう、外れがないですね。これは、もう誰もが認める、今年度ナンバーワンの回だったのではないかなと思いますね。どうですか？面白かったですよね。ね、ありましたもんね、北野、いや、あれ、北野日向子さん触れてほしかったな。いろんなトピックスあったけど、家族に数アンコを決めるってやつ、役満で上がったやつ。いやー、聞きたかったね、家族マージャン、そう。去年はありましたもんね。去年の B 級ニュースでも確か北野日向子さんが家族と毎週、マージャンやってるみたいな話。いやー、続報あったのにね、数アンコ上がり。やっぱ北野さんは泣かないって言ってたんでね。やっぱ泣かない上がり、数アンコで。これはいいニュースでした。もう小松さんももう、両手上げでプチを返座してましたよ。サムズアップしてました。もう、飛び跳ねてましたよ、小松さん。やったやった、言ってましたね、このニュースは。聞きたかったね、数アンコ。どんな気持ちやったって、役満で上がって。いや、僕も上がったことないんでね、役満上がりやったことないんで、やっぱ聞きたかったですけども、あ、じゃあ小松さんにも聞いてみようかな、次回。小松さんはね、絶対あるはずなんで、役満で上がったこと。どんな気持ちですかって、どれぐらい気持ちいいですかとか、質問したいなと思いますけども。あとはどうでした？あ、中村ねのさんでしたね、そう。中村れのさんのあの、留年問題ですか？ありましたね。まあ舞台があったからその集合写真に写られへんかったみたいな話ありましたけども。でもあのトピックスの中に、中村初めて追試なしってありましたけども、いや、あれってどうなんですか？皆さんあれはちょっとドラマ性感じませんでしたか？で、その年卒業ですから、ってことはじゃあ今までは全部追試があったってことでしょう。高校1年生から。けど最後の高3、3学期はちゃんと追試なしで卒業できた。これもドラゴン桜みたいな話。すごいいい話じゃないですか、これ。ドラゴン桜どうなったんですかね。今年やる予定だけど。ねえ、オーディションまでしてたのに。楽しみにしてたんですよ、ジジイ。ドラゴン桜2、楽しみにしたのにね、あれ。コロナのせいで、延期になっちゃったんですかね、中止か。楽しみ。中村れのさん、 いや、見ました、あの学校の、あれ、卒業集合写真、メンバーの。制服バラバラなんすね、ああいう芸能人学校って。いやー、やっぱ、なるほどなと思いますよね。でもやっぱり、やっぱああいう芸能人学校はやっぱ、だから毎月来るんすかね、なんかもう転入生とか転校生みたいなノリが。結構頻繁に起こってても、なんかおかしくなさそうですね。なんか、そうね、だって乃木坂とか、夏にオーディションとかようやってるから、ってことは合格したら秋ぐらいには東京に来るわけで、ねえ、ね、2回ぐらいあるんちゃう、なんか大きな動きが、学校。これ楽しみ。でね、驚愕や言ってましたね。いやー、すごいね、あんな。さ、たまちゃんとか、えんさくちゃんとか、かきちゃんとか、同級生、クラスメイト、えぐいだ。とんでもないな、そんな学校。まあ、多分もっとおるんでしょうね、いろんなアイドルとかが、学校。いやー、すごいな。確かね、ユッティさんがね、堀越出身ちゃいましたっけ、そういう芸能人学校行って、なんかアイドルと仲良くなりたいからっていう理由でなんか堀越行ったみたいな、話は聞いたことありますけどもね。若ち子。まあ、ジジイの学校とは大違いですね。ほんま、ジジイの学校は、4年生大学行くっつったら、褒められるようなとこ行ってたんでね。先生から、とか周りから。めちゃくちゃもう褒められるような学校でしたね。ちょっとだから、こう、パンチ効いてたと思いますね。やし、なんか進路表っていうんかな、なんかグラフみたいな進路先、4年生大学とか短大とか就職とかあって、不明みたいなのが半分ぐらい占めてた学校だったんで、やっぱ今でもちょっとあれはパン、なんか衝撃的でしたね。自分の行ってた学校が卒業先不明が半分やったんやなと思うと、なかなかやな。ねえ、なかなか、何が、神隠しでもあったんですか？半分は。怖いですけども、考えただけで。まあいいですね、ジジイの学校の話は。死ぬほどどうでもいいですけども。あと、まあ、マーヤか。マーヤのあれ、舞台の話。セリフが飛んでるみたいな。ねえ、もう、あれもなかなかでしたね。なかなかな話。なんか、セリフ、一個先をずっと言ってるとか、ねえ、もう掛け違いコントみたいな書かれてましたけど、ほんまもうアンジャッシュのコントみたいな、全然話が合わへん、掛け違いの話が続いてた、見たいな、でも見たい。そんな舞台見たいよ、ジジイ。客もやっぱ頭使うんちゃう？それ、2時間見たら。鍛えられるよ、脳トレみたいな感じで。話を予想してね、マジカルズのパワーみたいでいいじゃないですか。まあやね、よかった。あと、そうね、マッチュンが差し入れで壊れるってありましたけども、去年もありましたもんね、あのタッカーマリ事件。以来のやっぱ B 級ニュースになるとマッチュン壊れる映像流れがちってありますけども、今年も壊れてましたね。めちゃくちゃ可愛かった、でも今年は。あれ見ました？あのひよこのお菓子をプルプルさせながらやってるやつ。あれ、めちゃくちゃ可愛い。あの、ブルブルブル。一番上手でしたでしょ、あれ。マイアンとか。ま、新内さんとかおって。抜群に可愛かったね、マッチュンのあれが。ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルのやつ。でもあれ、何より良かったんが、あのメンバーの中に、マイアン、マッチュン、新内、マイさん、ズンナがね、そう、ズンナも、おった、あれ、これなんですよ、やっぱこのレアさ。あのメンバーの中に食い込んでいとじゅんなら良かったね。良かったし、多分、マッチュのあの手の映像はいっぱいあるんちゃう？メンバーの。とか、マナッタンのスマホの中に。いっぱいあるはずなんでね、これみんなもう総力尽くして探しましょう。絶対どっかにあるんで。マッチュのああいう映像が。これは本当もう、 ワンピース探すよりロマンあるでしょ、これ。マッチュのあの手の映像を探すやつ。ロマンあるね。探したい。ラフテルにあるんちゃう？ラフテルにあるのは、マッチュの映像ちゃうかな、おそらく。ワンピース注文は。そんな気すらしてきましたよ、ジジイは。楽しみでございますけども。あと何がありました？レンタンのあれね、節分で集う、ほっこりエピソードありました。レンタンのエピソード、ほっこりしたね、あれ。二世帯住宅で、ね、ちゃんとやってる言ってましたもんね。節分、鬼は外、福は内やって。で、ひな人形？七段ひな人形。これ、ほんまにもう、ないでしょ、今、日本に。国宝級ちゃいます？七段ひな人形は、ほぼないよ。やっぱ、だいたい5でしょ。1.6。7は本当にもう希少価値がすんごいよ。東大寺とかに、なんか奉納されてるやつぐらいのレベルよ。それあるんですから、レンタンの家。これすごいのよ。いいね、レンタンの家もよかった。そうね、設楽さんも言ってましたけど、やっぱ大事にされてますね。いいですね、あのエピソード。ほんまもうサザエさんみたいな。二世帯住宅で。姉ちゃんと行事はやるみたいな。日本の原風景がそこにはありますよ。岩本家にありました。探しましょうよ、みんなで。これも探しましょう。日本の原風景も探しましょう、みんなで。どこにあるのか。もうみんなで足使って。探してほしいですね。いや、ジジイの家とは大違い。本当に。ジジイのほんま殺伐とした家。この前、まあ家族で晩飯食べてて、いや、ほんまにもう法事みたいなノリを、葬式みたいな、葬式のなんか、何あれ？隣の部屋で寿司食う部屋ありますけども、あんなノリ。もう、あれのほんま寂しいバージョン。寂しいバージョンの飯、僕の家。で、おかんがちょっとご飯を落としちゃって、なんか太ももかな、太ももらへんにちょっと落としちゃって、おとんが、お前ちんちんに飯食わすなって、めっちゃ大声で言ってた。何これと思って、品ないわー思って、やだわーって思いました。でもレンタンの家ではそんなこと絶対ないはずなんで、やっぱりいいよ、原風景素晴らしい。あとは、いや、いい、もうだジジイのいらないですね。なんか合間合間に挟み込もうとする姿勢はいらない。あとあれね、そう、架橋ちゃんのあれ、同期の癒しになるってエピソード、いやーよかったね。あれ映像出てましたけども、寝てるメンバーを起こして、寝てる時に寝ときやーって言ってる映像、もう設楽さんしか笑ってなかったですけど、あの映像を見て。やっぱ設楽さんはあんなん大好きですから、あの手の映像が、いたずら映像、設楽さんがほんま今年一番笑ってたんちゃうかぐらい笑ってたんが良かったですね。で、架橋ちゃん良かったね。やっぱかなり普段、ラジラとかの時は、おしとやかな感じですけども、やっぱ普段はああいう、お茶目な感じがいいですね、架橋ちゃんは。うん。寝れる時寝ときやーって、結構強めのイントネーションも良かったですね。良かったし、その人を選んでやってるって言ってましたけども、田村真由ちゃんと早川聖良さんにやってましたけども、だからやっぱなんかこう、いろいろ試したんですかね、4期生。一通りやって、で、多分あるんちゃいます？早く、架橋ちゃんのスマホには全員バージョン、全員起こして寝れるとき寝ときやーって言ってる映像が、で多分こう良かった二人が選ばれたような僕は気がしますね。だから北川ちゃんとか、帰国子女の北川ちゃんとか、清宮さんとか、ほんまだから起こしたときねえねえって起こしたとき、で、寝れるとき、寝ときやーっ って言った後、fuck you みたいな言ってたんちゃうかな。めっちゃ、やっぱ、子供の時、外国行ったらね、外国で長いこと生活したら、それ夢の中とか寝起きの時は、英語のような気がしますね、僕。英語で喋るんちゃうかな。だからこう、起こされたら、イラついて、fuck you! Motherfuck to die! みたいな言ってたんちゃうかな、中指立てて。めちゃくちゃ F ワード言うみたいな。いや、僕はそんな気がしますね。だって一番許してくれそうな二人ちゃいます？セイミヤさんと北川ちゃん。けどやっぱ実はやっぱそういうストリートの血が騒ぐんちゃうかな。Motherfuck to die! みたいな言ってるんちゃうかな。いや、絶対これもあるはずなんで、ちょ、みんな探して。みんなでほんまにもう視力を尽くして、ベストを尽くして探してほしいな。あるはずなんで。よろしくお願いします。ということで。あとは、梅ピオのあれか。食欲ノンストップね。はいはいはいはい。一番の問題作でしたね、あれが。いやー、あれね、そう、チートデイをね、斉藤飛鳥ちゃんと過ごしてるみたいな。で、ドカドカ食べるみたいなエピソード。いや、よかったね、飛鳥ちゃんが喋ってましたけども、梅ピオと契約を結んでるっていう表現もよかった。もう、契約してよって、僕と契約してよってなりますもん。ねえ、キューベになっちゃうよ。契約したいですね。ドカドカ食べたいよ、ジジイも。で、梅ピオも、なんか、そのアスカちゃん誘うときに、チートデイを渡しにくださいって言ってたあの表現。これなんですよ。いや、この、先輩後輩感はえぐいですね。いいですね。契約と言って、片やチートデイを渡しにくださいという表現。尊いですね。これはいいよ。これは保護していきたいですね、僕らは。保護していきたいですけども、その内容、チートデイ、いっぱい食べる。内容が、何でしたっけ、あれ。もう餃子。餃子四五十個。焼肉とか。焼き芋アイス、例の。とか、言うてましたけども。それでもなんかまだお腹がいっぱいにならへんみたいな言ってましたけどもね、あれ。いやー、ちょっとこれは、で、マッチュンがね、そう、噛みすぎてましたけども、その後。何日に一回、チートしてるんですかみたいな。で、私は毎日チートしてますみたいなね、マッチュンが言ってましたけども。もうチーターですよ、マッチュン。もうチートチートで。バンされるよ、そんなチーター野郎は。大変大変。終わり。エーペックスなら終わり。いや、まあそんなことはどうでもよくてですね、やっぱり言いたい。もう、梅ピオ言うてましたけども、そういう大食いチャレンジもいけるみたいな言ってた。いや、ほんと舐めんなよって言いたいよ、ジジイの品格。いや、ほんと、大食いにはうるさいよ、ジジイの品格。いやいやいや、ほんとにもう、ジジイの大食い、勝負したいよ。これは。やっぱ散々言ってるんで、ジジイの品格。大食いが得意って。なーめんなよーって話。ほんと。もうなんか出ちゃうから裏声も出るぐらい舐めんなよ。舐めんじゃないわよーっていうね。出るのよ。ミスター3、ボンクレイみたいな。出るから。やっぱさっきワンピースの話したからちょっとワンピース脳にもなってる。やっぱあのバロックワックス編のね、あいつ。オカマドを貫いてたあの、 あんたたち、舐めんじゃないわよーって言ってた、あいつ。あいつくらい舐めんじゃないわよーっていう気持ちよ、今。全くシンクロ率 100% よ、今。ジジイとボンクレイは。いや、ほんと、ジジイのチートデイは、ほんと、もう毎日ですけども、ジジイも一緒。もうマッチュンと、ミスタースリーボンクレイは、全部イコール。ジジイの品格イコール、ミスタースリー。イコール、松村さゆりと思ってください。これほんとジジイのチートデイ、とんでもない。もう、もう、いや本当にもう、いや例えようがないな。もうずっとよ。いやもうずっと、いやや、まあ具体的な数字が出ないですけども、まあ何でも食べれるね、ずーっと。ずーっと食べれますね。いや、ほんと見せつけたよ、ジジイのほんと。もう暴力的な食事。食事のシーンを見せたいよ。もう、やめてくれって。梅病がもうやめてください。参りましたってもう言うぐらい、ジジイがほんまもうバグバグ、バグバグバグバグ言うて、ずーっと顎動いてるから。見したいね、それを。見したい。ほんともうもうサディスティック飯と言ってもいいんちゃう？あれは。ジジイの食事。うん、サディスティック飯。もう暴力、サディスティック飯、サディ飯を見したいよ、ジジイの。こんな食うかって。いやー、どうかな。サディスティック飯って何ですか？ちょっとサディスティック飯が何なのかわからないですけども。サディスティック飯ってあれちゃいます？なんかこう、やっぱ攻撃的なあれでしょ？嫌がるもんでしょ、相手が。だから、みたいな、なんか最悪の ASMR がサディスティック飯、サディスティック飯になるのではないかなと今思いましたよ、ジジイ。だから、それを届けよう、ジジイ。今から。サーディスティック飯。だから、くちゃくちゃ言わすんでしょ？なんか、爪楊枝でシーシーする人いるっしょ。ワオソさん！これが、これがサディスティック飯なのではないかなと今思いました、ジジイ。こういうことじゃないな。ジジイが思ってたのはこういうことではない。最悪 ASMR ではないんですよ。不快指数マックス音声ではないですね。いや、ほんとだ、サディスティック飯って何ですか？いや、ほんと、丸の内サディスティックみたいなもんで、ジジイの、河川敷サディスティックみたいなもんよ。何ですか？河川敷サディスティック。はい。ちょっと、やろうか。やりましょう、じゃあ。大晦日、河川敷サディスティックやります、ジジイが。それで、ちょっと白黒つけますよ。もう何なのかはわからない。ちょっとふわふわしてますけども、まあ、くちゃくちゃ30分かもしれない。さっきのやつをもっとなんか練習して、いろんなゲップとかしたりとか、もっとくちゃくちゃの精度を上げる、特訓するとかをして、お披露目のサディスティック河川敷。いや、これとんでもない。もう、そのシオンみたいになるよ。そのシオンさんの映画みたいな。もう、暴力で、人間のもう汚い部分しか出ないみたいなんが、サディスティック飯なのではないかなと今、思ってますけども。何の話ですか？あ、梅ピオがね、だ食べれるよって話。いやー、食べてほしいですね。やっぱ、向井さんもね、向井葉月さんのやっぱあれ忘れられない、僕は。 かけそば？かけ、何あれ？盛りそばじゃなくて、あれ、お椀のそばを一口チュルンのやつ何でしたっけあれ？ワンコそばか。ワンコそば、100個いってるんでね、100個以上。いけるんかって話ですよ。確かあれ、10杯で1人前とかなんで、もう10人前いってるんで、向井さん。いや、結構すごいよ、普通に。いや、そこチャレンジしてほしい、チャレンジしてほしいですね。まず、度胸試しとして、ワンコそば10人前、100人前いけんのか、100杯。チャレンジしてほしいですけども、何の話ですか。あと、そら豆ね、イグちゃんのそら豆。ごめんなさい。今日は過去一なんか、収集がついてないですね。イグちゃんのそら豆のやつ見ました？皆さんあれ。隣人よの MV として、イグちゃんがそら豆をひたすら剥いてる映像を送ったって話、めちゃくちゃ良かった。イグちゃんっぽさ全開でしたしね、あれ。ああ。日村さんがもう永遠と見てられるみたいな、ボソッと言ってたのが良かったですね。確かにあれはもう永遠と見てられるよ。なんか早送りされてましたけど、いやー僕はマジで1時間は無理か、30分ぐらい見たいな。いくちゃんが結構真顔で空豆をずーっと剥いてるやつで、コロンコロンってなんかボールに空豆が落ちる音だけが響いてるやつで、最後いくちゃんが剥いた、向けたか、向けたって言ってるやつ。いやで、いくちゃんとしてはやっぱ周りがどんな映像撮ってるかわからんからああいう映像になったみたいな言ってましたけど、ねえ、なんか笑顔で空豆剥いたらわざとらしいかなと思って自然な感じで真顔でやったみたいな、あのいくちゃん演出バージョン却下されてましたけども、いや、あれこそがやっぱりこう、この2020年のステイホームを象徴する映像ではないかなと僕は声を高々にして言わせていただきます。あれこそがステイホームだなと思いますね。だからいくちゃん監督バージョン見たいよ、隣人の。いや、みんななんかそのぬいぐるみとかもいいのよ、ぬいぐるみ抱きかかえてるやついいなぁ。やっぱみんななんかやってるのよ。ねえ、やってるはずやのに、なんか、ワイスピとかね、やっぱひなちまのワイスピとか見たいのよ。まあ、あの、あれ、韓流ドラマのやつとか。そっちバージョンが見たかったですね、ジジイとしては。そっちバージョンも撮ってほしかったなと思いますね。あと、ヨダちゃんね、メインイベント、ヨダちゃんの DIY。出てました。見ましたが、ヨダちゃんの匠ですよ。あれは、もう床の匠。ビフォーアフター出れます。ヨダちゃん即戦力やと思いますね、あれは。あの写真見ましたか？ヨダちゃんの3種類の床。3色の床ができてましたけども。あれは本当にこう、色彩能力の匠と言いましょうか。やっぱ、ああすることによって、一見するとちょっとこう、三色バラバラな色彩で変な感じかなと思いますけども、多分あれ実際住んでみたらやっぱ家帰るごとに新鮮な気持ち絶対なれますし、あれ人ん家来たんかなみたいな気持ち絶対なれますし、やっぱ新鮮な気持ちで入れますし、なんか夢見てんのかなみたいな多分気持ちにもなれるんちゃう？あの家住んでたら。悪夢的とも捉えれる。あのなんか非現実的な床。完璧。最高ですね、ヨダちゃんのあの床。いやで、やっぱその後ヨダちゃんが続けて、なんか何言ってましたっけ？タンクトップで薄着で、汗かくからあの作業したら水風呂浴びたみたいな話をずっとやってましたけど、設楽さんもね、なんか若手芸人の変な話みたいやなみたいな、 太鼓判をしましたよ。よかった。よかったし、ちょっと前後しますけども、オープニング、乃木坂ちゃんでーすのとこで、最後、B 級ニュースの B ってやってましたけども、あの時、ヨダちゃんもね、B やってたんですよ。そう、ちょっと離れたヨダちゃんがね、あれが可愛かったのよ、ヨダちゃん。よかった。し、あとちょっと言い忘れてましたけど、架橋さやかさんのあれ、寝れるとき寝ときやーって言ってたやつ、ちょ、あれやってみようかな、ジジイも。もう、間もなくでしょ、クリスマスイブとか。明日、明後日でしょ。ちょっと小松さんチャレンジあるかもしれない。ジジイから。癒しになるって言ってたんで、やっぱあれやったら。僕もやっぱ癒しを届けたいから、10時ぐらいかな、イブ。ちなみにもう今12時前かな。12時前にやりますか、じゃあ。小松さんに、なんて言おうかな。なんかスカイプでちょっと電話、通話するんで、命ある限り、生きや、みたいな言おうかな、ジジイが、架橋ちゃんっぽく。じゃあ、その時のやっぱリアクションとか気になりますし、やってみようかな、ジジイ。十分ありますね。だってもう、1時間近く喋ってますからね。まだアンダーライブの話が控えてるんですけども、ちょっともう無理そうですし、今日は。ちょっと今日は無理なんで、まだ、次回ね。もうクリスマスぐらい予定してるね。そうよ、時事的には、このクリスマスを毎年、ポッドキャスト撮るに捧げてるんで、ここ何年か。乃木坂岡中は多分毎回ですね。3年 ?2 年とか3年ぐらいはやってるんで、やっぱそれ継続したい。やっぱ団子虫人間の、それは定めやと思うんで、小松さんチャレンジしようかな、架橋ちゃんチャンス。ちょ、これ楽しみにしてほしい、みんな。さん、どんなリアクションするのか。クリスマスイブに、命ある限り、生きてやーって言ったら。いやー、どんなリアクションするかなー。楽しみ。でございますね。ちょっと今日は以上にしましょう。何よりね、こう、12時超えたら、めちゃくちゃ寒なるっていうのをお伝えしたい、僕は。ただでさえ寒いのに、ほんま、日付変わった途端にめちゃくちゃ寒い。ちょっともう、酔いも覚めるぐらい、ビュンビュン冷風来るんで、ちょっとお便り読んで、今週は終わりたいと思います。お便り、読ませていただきます。今週もお便り来てるんでね、ハッシュ、お便り箱で、ツイッターのお便り箱からいただいたんで、読ませていただきます。ひな、わかった。視聴券を買ってから頭を下げればいいと思うよ、といただきました。ありがとうございます。これあれですね、ジジイの品格が、4期生ライブ、見てないから波及した。そっからお叱りを受けて、いろいろごたごたがあっての、これですね。確かに、視聴権を買って、YouTube なり何なり見たら、いいのではないかってことでしょ、この方は。やっぱ、ひなちまは何でも知ってる。ひなちまが正解。正解なのかはわからないですけども。まあ、でも、一理あるなと思いましたね、これは。金を落とすよってことですね。オタクは黙って。そういうことでしょ、多分この方が言いたいのは。そうよ。そういうこと。そうね、バースデーライブがもう発売でしょ。新しいやつ、ライブ DVD、ブルーレイが。ねえ、みんな買って。経済回していきましょうや。やけどほんと盲点でしたね、この方。 けど何でしょうかね。例えばですけども、持ってる漫画、もうすでに買った漫画を漫画村で、改めて見るのは、OK かって話みたいになりません？それって。やりましょうか。なんか、もうほんとこの話は、もう僕らが突っ込んでいい話じゃないような気しますね。もっとほんま、ひろゆきさんとか、あの辺のレベル、ねえもう、宇野つねひろさんとか、宇野つねひろさんとか、岡田斗司夫さんとかがもう喋るようなテーマです。ちょっとこれは、もう僕らじゃ手に負えないんですよ。ごめんなさい。まあ、とにかくでも、そうよ、買えばいいって話、金を落とせ、オタクは黙って金を落としたらいい、それだけの話。しかと、胸に刻みつけました。ありがとうございました。次、読まさせていただきます。すいません。あれだけ小松さんだけがメール欲しがってるとか、送ってくんなとか言い散らかしてたから、ここに来て、すいません。もう一回読ませていただきます。すいません。あれだけ小松さんだけがメール欲しがってるとか、送ってくんなとか言い散らかしてたからここに来て、こいつ読みにくいなぁ。ちょっと待ってください。ちょっともう一回読ませていただきます。すいません。あれだけ小松さんだけがメール欲しがってるとか、送ってくんなとか、言い散らかしてたから、ここに来て、メール来ないとか言い出すとは思ってませんでした。頑張ります。いただきました。ありがとうございます。いや、だからこの方はすごい聞いてるよ。このポッドキャストというものを。一時期ありましたよ。確かにジジイが、小松さんは、そういう自我が肥大しているとか、承認欲求の塊やみたいないじりしてましたけども、それをいじってるわけでしょ、この方。めちゃくちゃ聞いてるよ、このポッドキャスト。やば。やばいな。なんか結構前ですよ、多分そのいじりしてたん。いやけどほんま小松さんのやっぱ、承認欲求、自我のデカさは、インフルエンサー80人分ぐらいの、1万人フォロワー80人分ぐらいの自我、承認欲求のデカさがあるんで、もうだから常人では計り知れない、レベルなんですよね。はい。で、だから僕はメールがくれって言ってるんですよ。普段は言わない。もう、だからジジイは送ってくんなって言ってましたよ。なんなら、メール。言ってましたけど、やっぱ小松さんが来られるから、これはもう恥かかせるわけにはいかない。ね、やっぱ小松さんは数字、理数系、そう、小松さん理数系なんで、そうよ、ジジイは文系ですけども、小松さん理数系でやっぱ数字しか見てないんですよ。ジジイを見るより、数字でしか物を見ない人間なんで、なんで、皆さんのね、お便り、もう、欲しがるよ。小松さんを代弁したと言いましょうか、ジジイは。それなんですよね。分かっていただけましたでしょうか。ジジイは、だから、もうそんないらない。無理せずね。無理せず送ってくださいよっていうぐらいのレベルですけども、小松さんはやっぱ何としても、もうね、関係ないもん、ジジイの品格。とにかくもう数字。やっぱりもうすごかったもん、やっぱ小松さんのそこの執着、数字への執着みたいなのは、やっぱもう半沢直樹みたいな、もう知らんけども、半沢直樹超えてたな。あれは、そろばん人間でしたんでね。もういいですか？送ってくれますね。じゃあこの方は確約でいいですか？なんか頑張りますって言ってるんで、頑張ってください。全然足りてないんでね、メールが。とにかく、君らのメール力、 重大ニュース、何でもいいよ本当に、ちょっとよろしくお願いしますよ、ちょっとマジでよろしくお願いします。いやーもう近いよ、みんな思ってるよりも今年は残り少ないんでね、何でもいいんでね、重大ニュースか恋バナお願いします。今週はでもね、もう一回あるかもしれない。やっぱアンダーライブの話をしたい、ジジイは。うん。ありましたもんね、3日連続アンダーライブ。これはちょっと言っとかないといけないんですよ。なんでね、だから24日かな。24日、25日、どっちか撮ってアップしたいですね。その小松チャレンジ、架橋さやかチャレンジ、命ある限り、生きろよっていうのを、ちょっと小松さんに言いたい、僕は。わざわざ。クリスマスイブに伝えたいですね。ということで、元気があったらまたお会いしましょう。それじゃあまた、ありがとうございました。